皆さん、改めましておはようございます。それでは主にあって挨拶したいと思います。ハレルヤって皆さんで言いましょう。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい主を褒めたたえます。本当に感謝ですね。この日曜日礼拝できることは本当に私たちの喜びです。そして今日は特にね、本当にマリンちゃんのお母さんが、こう証ししてくださいましたけれども、本当にいろいろなところを通ってこられたと思いますけど、神様は本当にいつもね、共におられて、そしていろんな問題のところで悩んだ時にもいつも共におられてね、きっとこう悩みを神様に相談した時、神様喜んだだろうな。そしてその神様が本当にから与えられたね、きっと平安とか喜びとかはもうずっと忘れることができない、そういうものだろうなっていうことを覚える時に、素晴らしい主を心から褒めたたえたいと思います。本当に感謝ですね。これからもよろしくお願いします。でも私もですね、こういう証を聞くたびに、本当に自分のこうイエス様と出会った時っていうのを思い起こすんですよね。私は18歳の、ね、冬でしたね。大学で歩いてた時に友達からね、ちょっと来ないかって言われて、その学校の中で、もう何回も聞いたとは思いますけれども、学校の中でですね、牧師さんが来てお話をしてくれたんです。当時内越権兵衛っていうね、変わった名前の先生いるなと思ったんですけども、まあ、その先生がですね、メッセージしてくださった時に、私、あ、本当に自分のことを知っている神様がいるんだ、本当に全てをご存知で、そして私のことを愛してくれる方がいるんだって、その時本当にですね、夜下宿に帰って、本当にあなたは私のことを知ってるんですね、私はあなたを信じますって一人でですね、お祈りしたことを覚えてるんです。その時にですね、さーっと心が平安になったんですね。平安と喜びというか、その時にね、思い出したことがあったんです。あ、これって私が小さい頃ですね、なんか何も覚えてないような小さい頃、何か味わって楽しいなんか記憶ってありますよね。幼い頃の楽しい記憶、あの時に味わったようなすごい平安を同じように経験したなって、そのことを覚えさせられました。でもですね、今こうやって改めて私思うんですけれども、あの時の平安や喜びよりも、もう今の方が何倍も何倍も違うな、何倍もすごいな。神様が与える平安って、神様が与える喜びって本当にすごいなって覚えさせられるんですよね。今日皆さん共にですね、イエスのとかいろんな賛美歌歌ったと思います。ね、初めてこの教会に来られた方はいるかもいないかもしれませんけれども、いつもみんなでこう喜びながら賛美歌歌ってますけれどもですね、この人たちなんでこんなに喜んで賛美してるんだろうか、ね、そしてなんでこんなにね、ハレルヤって言うんだろうか、なんでこうね、祈ってるんだろうか。それはですね、次のちょっと聖書の箇所、皆さんでちょっと読んでみたいと思います。皆さん読んでみましょう。せーので、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。アーメン。皆さん、この中でイエス様を、私は実物見ましたってね、いや2000年前に歩っていたイエス様を見ましたっていう人はですね、絶対いないんですよね。それ、いや私ですって言ったら、大丈夫ですかってね、そんな感じですけれども、まあ幻で見たとかね、夢で見たとかっていう人は、まあ稀にいるかもしれませんけれども、でも実際ですね、イエス様と会って話したりとか、またいろいろな経験をしたり、そういう人はこの中に誰もいないんですよ。この聖書に書いてあったイスラエルで。でもですね、私たちみんなですね、そういう者たちであるのに、何か喜びあふれて賛美したり祈ったりしてるじゃないですか。 これはどういうことか。信仰の結果である魂の救いを得ているからである。このように書いてあるんですね。私も本当にですね、このもうそれから三十数年ぐらい経ちましたけれども、なんかですね、秋っぽい私がなんでこんなに教会に来れてるんだろうか、なんでこんなに喜びがあるんだろうかってね、思うんです。それはですね、皆さん2000年前の人物がそこまで影響を与えれるでしょうか。2000年前にいた人が死んで、それで終わった、そしてそれで考えて、この人の考えは素晴らしいからと思ってその思想に共鳴したとしても、それでそんな喜び与えれるでしょうか。皆さんなぜだと思いますか。2000年前にいた人、それがなんでこんなに私たちに喜びを与えることできるんでしょうか。今日はそのことを共に分かち合いながらですね、この素晴らしい私たちの救いと神様が与えてくださるご計画について共に学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ。素晴らしい愛する主よ、今ここにおられる方はほとんどこのあなたを信じている方が多いと思います。あなたが成してくださった技、あなたの恵み、これはいかばかりでしょうか。計り知ることができませんが、どうか主よ、今日この時あなたの御心と御思いがはっきりと、あなたが本当にこの御言葉を通して込められているあなたご自身の御思いが本当に表されていく時となるように、イエス様導いてください。すべてのことを御手に委ね感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは一緒に次の聖書の箇所を読んでみたいと思います。それでは皆さんで読んでみましょう。せーので、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。アーメン。さあここにですね、実は一つの回答があります。この後半のですね、キリストが私のうちに生きておられるのです。次お願いします。キリストが生きておられる。皆さん、2000年前にいた歴史上の人物だけであるならば、私たちをこのようにして喜びに満たし、賛美に満たすことができるでしょうか。イエス・キリストが死を打ち破ってよみがえったから、今も生きているから、この方が生きていて喜びを与えてくれるから、この方が私たちに語ってくれるから、この方が私たちの祈りを聞いてくれるから、今も生きているから、だから喜びがあるんじゃないでしょうか。生きてなければ意味がないじゃないですか。昔の人物をどんなに崇めてもそれはもう終わった話ですよね。でもそうじゃない、この方は今も生きているから、2000年前に生きていて、そして亡くなったけども今も生きているだとしたら、この方はどういう方ですか。まさしく人間ではなくて神なんです。皆さん、神なんですよ。ですからこの方だからこそ、私たち今も命を与えて喜びを与えることができる方である。そのことを深く覚えたいと思うんです。でもここで一つ質問があります。じゃあこのお方は今どこにいるのか。生きておられる方ですよね。じゃあ生きてるってことはどっかにいるはずなんです。どこにいると思いますか。聖書ではまず一つ、次お願いします。私がちょっとお読みいたします。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせてと書いてあります。つまりキリストは死を打ち破ってよみがえった後、 父なる神様の右の座についている。今イエス様は父なる神様の右の座についています。これがまず第一です。ですけれども、もう一つが、次もう一度お願いします。キリストが私のうちに生きておられる。皆さん、これ矛盾じゃないでしょうか。神の右にいる、私のうちにいる。私というのはキリストを信じた方のうちにいる。これってできるんですか。これができるのが神です。どういうことでしょうか。この神は同じ時間に同時にいることができる、そういう存在です。皆さん、これはですね、この物理上どういうふうに考えたとしても難しいというか無理なものです。しかし唯一これができる方、それが聖書の書いてある神なんです。同じ時刻に同時にいる、偏在と言われる性質です。何度も私言ってると思いますけれども、つまり私たちのイエス様を信じた方のうちに生きておられるっていうことなんですね。皆さん、ちょっと考えてみてください。キリストがうちに生きている、まあ聞いたことはもう何度もあるでしょう。あ、そりゃ知ってるよ。でも知っていると言いますが、じゃあこれってどんなことだと思いますか。キリストがうちに生きてるんですよ。神ですよ。2000年いた方が、蘇っている方がここにいるんですよ。ここに。この方ってどういう方だと思いますか。この私のうちに生きている方は、なんとまず死を打ち破って蘇った方です。命の主です。あのイエス様はですね、3日目に蘇った後しばらくして弟子たちに現れました。どのように現れたか。壁をすり抜けてきました。ひょー、一瞬にして現れたんです。そしてじゃあ霊かと思ったけど、魚も食べれたんですね。ポトンと落ちなかった、ね、そういう体。この復活の主が私たちのうちに生きている、命の主が生きているんです。皆さん、だとするならば、皆さん死って怖いでしょ。皆さんの一番の問題は死ですよね。ですけれども、その死を打ち破った方がここにいるんですよ。ここに、そこに、ここに。そしてヒュってねそういう方なんですね。でヒュってそういう方ってどういうか、ね、よく私ね、小さい子ドバーンとかね、ゴギャーンとかね、あのそうもよく言っていました。お前そういうゴギャーンとかドガーンとかそればっかり言ってるけど、もっと普通の言葉しゃべれよなって思うんですけど、そうはなかなかね、そういう子でしたけども、まああの別にいいんですけど、今いないからってひどいですけど、でもですね、とにかくそういう方がいるんです。それと同時に、この私たちのうちに生きておられる方、宇宙を作られた方です。この全宇宙、私ですね、やっぱりあのね、大腸菌研究して失敗した男なんですけども、やっぱりですね、あのそういう研究の端くれとしてですね、やっぱり尊敬するのはアインシュタインなんですよね。アインシュタインって皆さんすごいんですよ。なぜかっていうと、何度もいつも聞いてますけど申し訳ありません、もう一度言わせてください。彼はですね、このようになるって法則を予言した。そうしたらですね、その何年後かにその通りだったなって実験結果が現れた。そしてさらに今のこの去年ですよ、重力波っていうのがあったっていうことがですね、この時にあって証明される。すごいやつじゃないですか。その宇宙の法則をですね、自分が発見した。それがですね、彼が亡くなった今もなおそれを証明できた。すごい。私は尊敬します。でね、大体私 の, あの周り の, あのその時研究してた人たちもですね、アインシュタインの、ね、写真貼ったりとかですね、多かったんですよ。まあ崇拝者ですね、まあ、ちょっと偶像礼拝じゃないかなってね、まあ、あのそれぐらいの人です。でも皆さん、このアインシュタインはですね、法則は見出したけども、 法則は作ってません。これ重要ですよ。法則は作れないんですよ。人間どんなに頑張っても、科学者がどんなに頑張っても法則を見出すことしかできない。そしてその法則もやがて矛盾するものが出てくると、結局は分からなくなってしまう。次の法則が発見されるわけです。科学者はそんなレベルでしかない。しかしですよ皆さん、その法則を作られた方がここにいるんです。ここに。そして太陽ね、あ、前月食ね、この前ね、見てた人いっぱいいると思います。月食を している方がここにいるんです。ここに。皆さんどうですか。そして何億光年にものすごい星がいっぱいある。全部一つ一つを存在させたり、いろんなことをしている。ここにいるんです、その方が。皆さんすごくないですか。笑ってるかもしれないけど、これはですね、ものすごいことなんですよ。いいですか。そしてですね、それだけじゃない、歴史です。皆さん、この歴史いろいろ動いてるかもしれません。どうなるのか皆さん悩んでるかもしれません。もう核爆発起きて私は終わりか、そういう心配してる人もいるでしょう。でもこの歴史を完全に支配している方誰ですか。ここにいるんです。ここに。皆さん、この世界の歴史あなた動かせますか。あのトランプでさえもグレートなんとかとかね、偉そうに言ってるけれども、彼は動かしているように見えて動かしてないんですよ。ここの方に操られてるだけです。皆さん、それほどの方がここにいる。そしてですね、私もね、職業柄ですね、仕事をします。やっぱりですね、仕事って大変だと思います。それぞれね、仕事をするのにはいろいろ悩みもあったり、いろんなことをやるのにはいろいろ大変だと思います。人から文句言われたり、傷ついたり、いろいろするわけですよ。そういう中で仕事を成し遂げる。でもですね、人類史上最悪のものすごい困難な仕事を成し遂げた方がここにいるんです。皆さん、この人類の中で罪を全く犯さずですね、そして完全に全ての人々の罪を背負って父なる神様の前で完全なる贖いを成し遂げる、これは人類史上最も困難な仕事です。しかし、この最も困難な仕事を成し遂げられたと最後に宣言して、この地上の人生を終わられた方、そして3日目によみがえった方、その方がここにいます。皆さん、ですから皆さんの前にいろんな困難があるかもしれない、いろいろ問題が起こるかもしれない。しかしながら、そんな困難な仕事さえもできる方がここにいるんですよ。心配ご無用ね。困難な病気があります。死を打ち破ってよみがえった方、ご在世の においてあらゆる病を癒された方、今もなお病を癒される方、前田兄弟も癒され、私も癒されました、癒してくださる方、ここにいるんですよ。ここに。そして、いやー、この勉強難しい、解けない、悩んでいる学生もいるでしょう。そんな問題なんかやすやすと解ける方がここにいるんです。ここにね。ね、学生の人頑張ってください。でもですね、あるいはいろいろ人間関係困った、人間を作られた方がここにいるんですよ。ここにね。皆さん、祝福の源の方がここにいるんですよ。そういうお方が私のうちに生きておられる、復活した主が生きておられるだとするならば、皆さんどうでしょう。この神の国の拡大できるんですよ、皆さんであれば。なぜならば、皆さんにできないこと、この方がいるんですよ。皆さん、出てっても大丈夫なんですよ。任された領域を勝利取れるんですよ。どんな困難な暗闇もこの方によるまま一瞬してピョッとね、暗闇ピョッなんですよ。ね。 そのぴょっとした方がここにいるんです。皆さんすごい。でも皆さん、ですからこそ皆さん、カナンの地獲得のため、任された領域獲得のため、神様が与えられた自分の任された領域を果たすため、このお方がいるから大胆に進んでいくことができる、このことを今日受け取ってほしいと思います。アーメンでしょうか。はい。ですけれどもですね、一つ、じゃあ祈りは何でも願い事だから叶えられるんじゃないか。皆さん、実はですね、じゃあそうだとしたならば、自分が思った通り全てなるのか。ここにはちょっと、実はちょっと違うこともありえます。私は今回ですね、中村陽一さんのね、あのことを覚えるときに特にそのことを思いました。中村陽一さんね、3年前からずっとあの江庭のね、集会にも来ていましたし、この教会にも来てました。がんを患ってですね、そしてずっと来てたわけです。彼は癒しを求めてきました。そして私たちも祈りました。でも彼の心の奥底ではですね、このイエス様を信じるっていうですね、そういう思いが実はなかったんですね。信じようっていう思いがなかったのかもしれません。あるいは反発してたのかもしれません。そこは彼の心に、あの今度ね、皆さん、今度っていうか皆さんがあの行かれた時に彼に直接聞いてみるのが一番いいと思います。でもですね、その彼のはそういうふうにして、なかなかイエス様を信じることができませんでした。でもですね、ずっと祈りが捧げられました。奥様もずっと祈ってました。私たちも信じてました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この聖書の言葉は変わることがありません。今日もですね、明かしされたですね、マリンちゃんのお母さんのね、お母さんのお母さんもお祈りしてたと思います。本当にその通りになりましたよね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたの、もうあなたの家族も救われる。この御言葉は絶対変わらない御言葉なんです。この御言葉が本当に最近になって彼に実現しました。私はこの実現したときに、これはもう実現するともちろん私は信じてました。実現したときに次は私は思ってました。イエス様を信じるならば命が与えられる、命が与えられるならば、この命はどんなものをも打ち破る命なんです。であるならば彼は癒されるだろう。私は、皆さんも祈ったでしょう。私はこう祈りました。私は中村さんと同じイエス様を信じたクリスチャンです。私は心臓を患ってましたけども癒されました。彼もイエス様を信じている方です。変わらない方であれば、がんだって同じでしょう。どうか癒してください。彼が癒されるならば、ものすごい証になるでしょう。ものすごいそのことで多くの方に励ましを得るでしょう。ですから癒してください。でもあなたの思いがもっと高くて、もっと高くて、もっと計画があるならば、私はそれを分かりません。でもそれはその通りあなたがしてください。私はこう祈りました。残念ながら中村さんはがんが癒されないままに天に召されました。私はなぜだろうかなって思ったんです。ちょっとやっぱり中村さんが、あの中村さんがいなくなったっていうこと自体がですね、なんかこうやっぱり喪失感っていうのがすごい私にもあったんですよね。奥さんもっとあるでしょう。でも本当にこの彼がそういう亡くなったことはちょっと私はね、残念だなってすごい思いがありました。でも葬儀に出て、そしてその後の報告を聞いて、私は神様の身思いが分かりました。皆さんは葬儀に出てる方少なかったかもしれませんけれども、150人ぐらいの方が来てました。そしてですね、 もう神様を信じてない、かつ他のなんか霊的な存在を信じるような方々が満ちてたんです、いっぱい。そしてですね、なんかもう中村さんはすごい有名な方だったみたいなんです。日本のいろんなそういうそのなんていうんですかね、その世界の中ではですね。でその中村さんが亡くなったっていうことでもう結構大きな影響があったみたいなんですね。その中で牧師はもう牧師ですから、もう周りの状況をもう顧みず大胆にメッセージをしたわけですね。素晴らしいメッセージでした。もうこのメッセージですね、もうなんか天に国籍がありますって、もう周りの方お構いなしにですね、ガンガンガンガン、私はそう思いました。でもですね、これが良かったんですよ。皆さん、救いは大胆に語るべきです。本当にですね、天に国籍を持った、そしてですね、何よりもですね、私は思いました、中村さんの顔を見せたかったです。もうですね、もうなんか、なんかちょっとね、にこやかな、そしてとっても綺麗な顔で、あの顔がですね、私、彼がですね、顔で証ししてたんですよ。キリストは天に国籍を持ったものはこんな顔をするんだっていうですね、この顔、もう彼の顔がですね、もうみんなに福音宣教してるようなもんでした。もうあの顔を見た途端、みんな誰もが思ったでしょう、いや本当に天に国籍を持ったんだな。私はですね、感動しました。そしてみんなも何かうわーって思ったと思います。でその後ですね、なんかそういうその世界の、まあ、結構、まあ、トップみたいな人がですね、彼が天に国籍を持ったことは私も本当に大きな影響を与えたって言ってですね、神様を求めるっていうですね、そういう彼はですね、求めるっていうようなことをね、なんかホームページで出したみたいですけども、ちょっと正確ではないですが、とにかくそういう影響がですね、与えられていきました。このことを見たときに、ああ神様って、私が祈り答えられなかったこともあったけど、それ以上のことをなす神様って、計画はすごいんだな、だから私たちのうちにおられる方はもっとすごいんだな、そのことを覚えさせられました。じゃあね、話は元に戻しますけれども、次に皆さんに質問したいと思います。それでは皆さんのうちにイエス様がおられるってことは分かりましたね。だとしたなら、信じたらですよ、信じてない方がいるならば信じてくださいね。イエス様が私の罪のために十字架にかかり3日目によみがえってくださったことを信じるならば、あなたは変えられていきます。そして主として従うならね。はい、でそれはともかくといたしまして、次に質問です。じゃああなたのうちにおられるイエス様はあなたをどれほど支配していますか。どれだけ支配してるでしょうか。イエス様を信じてから、イエス様は私たちのうちに生きられます。聖霊様としてですね、生きておられます。でもその領域、支配領域、実はあなたのうちにあるこの支配領域が神の国なんです。あなたのうちにある神の国はどれほどの領域となっていますか。聖書ではですね、神の国の例え、もちろんいろんな例えがあり、この神の国はこの全世界の神の国とも取れる神の国ですけれども、でも私たちのうちにある灯された神の国、これも同じことなんです。それはこのような御言葉があります。天の御国はからし種のようなものです。イエス様は言われました。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。つまり神の国は、最初はあなたにとって大したことがない小さい領域かもしれない、しかしそれはどんどんどんどん広がっていって、どんどんどんどん大きくなっていく、どんどん領域が広がっていく、それが神の国の、神の支配の領域の法則なんです。皆さんどうでしょうか。皆さんにとって神の領域はどれほど広がってますか。しかし この拡大を妨げるものが実はあるんです。それが実は皆さんの生まれながらの自分の性質、肉の性質と呼ばれるものです。具体的に聖書を読んでみたいと思います。次お願いします。それでは皆さんで読んでみましょう。せーので、肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。新共同訳ですけども、非常にわかりやすく書いてあると思います。皆さん、実はこの肉の技が神の国の支配の領域を広げるのを邪魔します。じゃあここ見てみましょう。それは姦淫、わいせつ、公職、いやらしいものです。この世界には満ちています。今インターネットとかがどんどん普及することによって、もうこれはどんどんどんどんその領域を広げています。もう本当にそういうもので満ち、そしてそれを本当にそれに引き寄せられるようにどんどん引き寄せようとしています。姦淫、わいせつ、公職、これが私たちの、それを求めようとするものが私たちの肉の性質の中にあるんです。次に偶像礼拝、魔術です。占い的なものを求めることありますか？予言もですね、気をつけた方がいいんです。神様の予言と言いながら、私は将来どうなるんだろうか、それを知りたい、これはですね、限りなく占いに近くなりうる可能性があります。そういうのを私たちは求めやすい性質があります。しかしそれは肉の性質、偶像礼拝、そしてそのような霊と関わろうとすること、そういう性質が私たちにあります。次、敵意、争い、そねみ、怒り、立己心、不安、仲間争い、いや、たくさんありますよね。敵意、争い、そねみ、怒り、立己心、不安、仲間争い、人間関係の問題です。それも争う思い、そして敵意、敵対する、批判したり、そして争いをもたらそうとする、怒る、なんだお前は、めちゃくちゃな怒り方をする、利己的な思い、私私私を見て、私アピール、私って素晴らしいの、私の賛美素晴らしい、私のメッセージ素晴らしい、私のギターうまいとかね、まあ、こういうふうに私をアピールする、私綺麗、私ハンサムとかね、ハンサムって言葉、ね、もう死語になりましたよね、まあ、関係ないけど、まあ、それはさておいて、とにかくですね、自己アピールするんです。肉の性質なんです、ね、こういうところで脚光を浴びてくればですね、脚光を浴びたいって思う、肉の性質にあるんですよ。はい、次、泥酔、酒宴、もう酒の席とかそういうようなものです。そういう中で本当にそういうものを求めていく、皆さん、この肉の性質があなたの神の国の支配の領域を広げるのを邪魔します。もし年数は経つけれども、なんか神様のことよくわからない、もしかしたら肉の支配が神の支配よりも勝っていませんか？今主の前に問われることがもしかしたらあるかもしれません。特にイエス様を信じたらですね、イエス様は光です。ですからどんどんどんどん光を照らしていきます。光を照らすとですね、自分の中にある気がつかなかった罪さえも明らかになっていきます。私クリスチャンになってですね、嫌なことがいっぱい起き始めました。それと同時に嫌な自分がどんどん出てきました。自分ってこんなだったのか、ひどい。神様は、イエス様は皆さんの本当に神の国の支配の領域を広げるために光を照らされていきます。そういう時にその光によって皆さんは照らされると、 嫌なものがどんどんどんどんあぶり出されていきます。さあ、それでは次の聖書の箇所お願いします。もう一度さっきの箇所に戻っていきましょう。もう一度読みましょう。せーの。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私はキリストと共に十字架につけられました。どういうことでしょうか。皆さんの一つ一つ指摘されること、その罪の身代わりにイエス様は十字架にかかられました。皆さんが気がつかない罪、気がつかないいろんな嫌なところ、それを全部背負って十字架につかれた。誰と共にでしょうか。私はキリストと共に、つまりキリストは私と共に、一緒にイエス様と共に十字架につけられた。皆さん、罪が表されますか。ほっとかないでください。神様が今あなたの前にそれを表そうとしている。悔い改めましょう。そしてそれと同時に、この罪を犯した自分、それは全部この罪の性質、イエス様と共に十字架につけられた、そのことを覚えて宣言してほしいんです。それは自分ではできないけれども、イエス様がおられます。イエス様がしてくださる。ですから、そのイエス様の促しに一緒になって、十字架にこの汚い性質一つ一つを十字架につけていき、そこに神様の支配の領域、そこで清められていくイエス様の支配を広げてください。私は本当にですね、覚えさせられるんです。先ほど言いました、最初はそこまで私罪深いと思いませんでした。自分がある程度真面目にやってきたつもりです。でもですね、本当に歩めば歩むほど自分の罪深さが分かってくる。罪が明らかにされる。なぜだろうか。イエス様を信じたら清められるんじゃないだろうか。でもその一つ一つの罪のためにイエス様が十字架にかかった。そのことに私は気づきました。ああ、イエス様はこんな汚い私の罪のためにわざわざ人となって十字架にかかってくれたんだ。こんな汚い一つの、もういい、他の人がもしこれを 見たら嫌だと思うような、そういうものを全部もう背負って十字架にかかってくれたんだ。イエス様、なんでそこまでしてくれるのか。私はだんだんイエス様がそこまでしてくれたイエス様の愛に気づくようになってきました。そしてどんどんどんどんそういうことを経験しているうちに、イエス様の十字架なんと素晴らしいんだろうか、私はなんと罪人だけども、これを清めるイエス様の十字架なんと素晴らしい、イエス様の愛がだんだんだんだんもっと分かるようになってきました。さらにイエス様は示しました。私はどんなにこの十字架のために苦しんだかをあなたに伝えたい。今度は私に苦しみを与えるようになりました。痛み、それはなぜか、イエス様が十字架にかかるためにどれほど苦しまれたのか、それを知ってほしい。それがイエス様の思いだったんです。ですから苦しいこともありました。一つ一つ経験した中で、でもイエス様はこんな思いをして十字架にかかったのか、そのことを経験すればするほど、ああ、もうイエス様は素晴らしい、イエス様がなしてくださったはなんと素晴らしい、讃えざるを得なくなってきたんですね。今年数だけは過ぎました。もう30運年もクリスチャン生活やってますけども、でも分かることが一つあるんです。イエス様って本当に素晴らしいです。皆さん、イエス様って本当に愛に満ちています。あ、こういうのを言うと私ダメなんですよ。 これ情けないんですけどね、本当にイエス様のこと言うとこうなっちゃうんですよ。
はい。
でですね、本当にですね、この方は生きておられます。でもそれはですね、さらにですね、皆さんどんどんどんどんそれを内側に変えられると同時に、それは神の国が拡大していく、それは外側にも広がっていくことになります。皆さん、内側に神の国が拡大すれば外側にも拡大していきます。それが神様の、神の国の拡大の法則なんです。私はですね、もう長くなりましたが、二人の人をどうしても皆さんに神の国を完全に拡大した男と女を紹介して終わりたいと思います。もう 100% 神の国を拡大した男、この男はですね、信仰と聖霊に満ちて、この男はですね、いろんな癒しや奇跡を行っていったんです。誰も見てないところで出て行って、ところがそれがあまりにもすごいので妬みを受けて、彼は訴えられて、議会で訴えられました。その時彼は見つかりのような顔をしてたと記録されています。誰ですか？ステパノです。ステパノほどキリストに似た男はいないと私は思います。彼は本当に死刑と宣告された時に、人が石を投げつけられた時に、彼の目は天のイエス様を見てたんです。キリストが立っておられる。彼に対して石を投げつけた時に神様に祈ったんです。彼らを許してください、この罪を負わせないでください。まさしくイエス様が十字架にかかられた時に、父を彼らを許してくださいといった祈りと全く同じじゃないですか。これが神の国を完全に支配させた男、神に完全に支配された男です。皆さん、こんな素晴らしい最後になったら素晴らしいなと思いませんか？皆さん求めましょう。でもあと一人、これは誰も知らない、私も 前一度ですね、皆さんにお分かちしたので、分かってる人もいるかもしれませんけれども、これはですね、あるロシアにいた方です。この方はですね、全然有名な人じゃありません。この方はですね、もうティーゼンさんっていう人なんですけれども、持ち物は何を持ってたかというと、部屋は住んでたんですけども、若い女の人たちと一緒に住んでたんですけどもですね、もうこの方はお年寄りでした。ベッドもありませんでした。そして藁と、それから、服と、一枚の服だけ古着、それからスプーンと皿、コップ、彼女が持ってるのはこれだけだったそうです。でもですね、この人を目撃した男の人が言っています。顔が輝いていた。目と顔に輝きがあふれていた。彼女の持ち物はそれだけでした。そして彼女はドイツ人だったんですけど、ロシアにいたので迫害されてたんですね。それで若い女の人がバカにされてました。あんたなんかもう汚いとか、もう本当に貧しいからもうあっち行って、散々もうバカにされて、本当に自分が寝るとこは藁しかなかった。でも彼女の心は輝いてました。あまりにも輝いてたので、その男の人は彼女に会って聞いてみたんです。あなたはどういうふうに歩んでこられたんですか？そしたら彼女はクリスチャンホームだったんですけども、結婚しました。でも夫は政府に連れて行かれて、もうどこに行ったか分かりません。戦後間もなくだったんでしょうね。それでもうおそらく亡くなったんだと思います。そして唯一残されたお子さんと住んでいたわけです。ところがお子さんもが本当にいつも支えてくれたんですけど、そのお子さんがある時に自転車に乗ったまま帰らなくなっていった。そしたら事故になって死んでいたことが分かったんですね。彼女は唯一の拠り所である息子さんもいなくなってしまった。その時彼女はどうしたか？目を 天に見上げたそうです。そして彼女がいるその藁のところ、そこは彼女は言ったそうです。ここはベテルなんです。ここがベテル、ここには天からはしごがかかってるんです。ここは神様がおられ天に昇られる場所なんですよ。彼女はそう言ったそうです。で彼女はですね、じゃあいつもご飯どうして食べてるのか、お金もない、もうお年寄りで仕事もない、私は鳥のように生活してるんですって言ったそうです。毎日神様は食べ物を与えてくれる、ある人を通してパンを与えてくれたりミルクを与えてくれるんだ、だから私はそのようにして生活してるんですよ。その話聞いてね、びっくりしたそうです。こんな人がいたのか。でも次に彼女のと会いに行ったら、もう彼女はいませんでした。病院に入院させされたそうです。でもお金がないから、彼女は最後こう言ったそうです。今度会うとき私何か持ってきましょうかって言ったら、いいですよ、この人も貧しかったそうだからいいですよって言って、もし会うとき今度は上で会いましょう、天で会いましょうって言って、それっきりだったそうです。でも皆さん、この方私すごいと思うんですよ。皆さんもしですね、持ち物全部なくなって、食べ物も食べれなくて、お金もなくなって、周りからバカにされて、いつもどういう生活しますか。天を見上げられますか。この方にとってはですね、そのみすばらしいこの場所がですね、もう天の御国に属するようなとこだったんですよ。私はですね、この人はこの本に出てるんですけども、この本にしか出てこない、そしてもう永遠に忘れ去られるような人なんです。でも私はこの人をアピールしたいんですよ。この人って本当に神の国の支配が完全に表された人だな。だってその人の顔と輝きだけでこの男の人を吸い寄せたんですから。きっとその人の魅力で多くの人がいろんな話を聞いたと思うんです。皆さん、ピアノお願いできますか。ちょっと長くなってごめんなさいね。皆さん、イエス様が生きておられる、それはこの中にもう一つ別の面があります。天です。天の支配者がここにあるんです。イエス・キリストがいる、御座がここにあるんです。そこは礼拝の場所なんです。ですからこそ皆さん、常にこの方に心を留めて、この方を礼拝し、この方がうちにおられることを思いながら生活してみませんか。皆さんのうちに神の国は拡大していきます。神様はそのようにされようとしています。一人一人取り扱い違います。一人一人環境も違います。なんでこんなことが、いや、なんであんな嫌な人が教会に来ても、なんであんな人があるかもしれない。でもあなたをそういうところに置かれたのは主なんです。主はあなたにその神の国の拡大を、それを表し、そしてまたあなたを通して外に出ていって神の国を拡大させるように一人一人召されています。それを信じてください。そのためにわざわざ人となってこの地上に来られたイエス様がおられるんです。いかがでしょうか。皆さん目を閉じてください。今主を見上げていきましょう。私のうちにおられるイエス様に目を留めましょう。この中に心が本当に罪に満ちている方いませんか。それは 神様があなたに働きかけているからです。悔い改めましょう。もし他のものにいろいろ目を留めていることがあるならば、今神様それを示しているかもしれない。主に目を留めましょう。今いろんな心配が心にあるかもしれない。大丈夫です。あなたのうちにおられる方はその心配をご存知です。永遠の平安と永遠の喜びをあふれさせるお方です。この方に目を留めましょう。今主の前に出たいと思います。今罪があるならば主の前に告白する時を持ちたいと思います。お祈りします。イエス様、私には人を批判する心があります。人の悪口を言うのが好きな口があります。いやらしいことを求める思いがあります。何か占いみたいなそういうものを好もうとするそういうものがあります。この世のさまざまなもの楽しみでそっちばっかり目を留めようとします。お金で何とか将来を提案させようとそういうことばっかり心留めてること思いがあります。イエス様、どうか私の罪を許してください。あなたは私の罪のために十字架にかかりました。そして本当に死なれました。私もあなたと共に十字架につけられました。そしてあなたと共に死にました。あなたと共によみがえりました。あなたが私のうちに生きておられます。イエス様、どうか私のうちにあなたの領域を広げてください。あなたを慕う思いで満たしてください。あなたのことをもっと思う思いで満たしてください。そしてあなたがご計画していらっしゃる神の国の拡大のため、カナンの地獲得のため、また本当にこの地域に素晴らしいあなたを表すため、私の親族にあなたの栄光を表すため、私の周りにあなたの栄光を表すため、何よりも私のうちにあなたの支配を、本当にあなたを崇める思いで満たされるために、私を豊かに豊かに満たして用いてください。感謝します。ありがとうございます。そのようにしてくださる主に感謝します。私はもうあなたと共に十字架につけられました。私のうちにイエス様が生きておられます。このイエス様の御名によって大胆にどんな問題にもイエス様の見えて勝利を取っていきます。病が何ですか、イエス様の見えて病を癒されよ。イエス様の御名によって困難よ出ていけ。イエス様の御名によって問題よなくなれ。イエス様の御名によってもう祝福ないように見えて祝福よあれ。イエス様の御名によってこの地域を変えられよ。イエス様の御名によって私の家庭を変えられよ。イエス様の御名によって勝利に満たしてください。イエス様によってあなたの栄光で満たしてください。主を感謝します。あなたの救いが表されることも宣言します。感謝します。この教会にもあなたの栄光と祝福とあなたの支配が表されることを宣言します。感謝します。ありがとうございます。すべての栄光を皆に聞き感謝して、愛するイエス様のお名前によって心から感謝してお祈りいたします。アーメン。